聖書朗読をいたします。マタイによる福音書の9章27節から34節まで。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい、主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスは、このことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし二人は外に出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。二人が出て行くと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れてこられた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしパリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。今日はこの箇所から、従わない者をもというタイトルで、岩本牧師からの説教となります。
改めてご挨拶しましょう。皆さん、こんにちは。マタイの福音書を連続で学んでいますが、今日私たちに与えられている箇所は、前回イエス様が街道の責任者の娘を、蘇らせられたという出来事に起こった、その直後に起こった出来事です。ここにはですね、イエス様の癒しの働きと、それに対する人々の反応が、書かれています。その対比の最も鮮明なものというのは、イエス様の癒しを見て、それを悪霊の柱の働きによるものだといった、パリサイ主義立法学者たちの言葉であるわけですけれども、それだけでなくて、イエス様に癒され、誰にもこのことについては知らせるなと命じられたにもかかわらず、そのイエス様の言葉に従わずにですね、辺り一帯にこう広めた、二人の不従順ということにもそれは表されています。私たちはここに対比されているイエス様の恵みの技と人の不従順、あるいはイエス様の善意と人の悪意、こちらのうちどちらの方に大きく焦点を当てるかということで、イエス様に対する理解もイエス様との関係もまた違ってくるだろうと思います。私たちは聖書のどの箇所からでもイエス様の絶大な恵みを告白するものでありたいと心から願います。いや、聖書のどの箇所もイエス様の圧倒的な恵みを告白しているのです。そういうことを前提に聖書を読んでいくときに、私たちの頑張りではないイエス様との関係というものが強められていきます。これをですね、恵みによる聖書理解と言います。恵みによる聖書理解と言います。どういう前提でね、聖書を読むかによって随分違っていくんです。やっぱ神様は私たちに対して厳しいんじゃないか、やっぱイエス様は恵み深い方だけども私たちも頑張らなきゃいけないんじゃないかという前提で読むのとですね、神様は怖いという前提で読むのと、聖書のどの箇所からもイエス様の溢れる恵みを汲むことができるという前提で読む場合とも全然違ってくるんですね。今日もこの箇所から私たちはイエス様の圧倒的な恵みを、その命をいただきたいと心から願っています。イエス様は街道の責任者の娘を蘇らせられた後、活動の拠点としていたペテロの家に戻っていかれました。しかしそこに目の不自由な人2人が叫びながらついてきたのです。ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきたと言います。ここでダビデの子というふうに言ってますけれども、新約聖書はマタイの福音書でここで初めて出てきます。で、これはイスラエルの運命を回復する救い主として イエス様に呼びかけたというそういうことを話すわけです。ザルデの子よという時にあなたこそ私たちの運命を回復する方ですと、そのいうそういう意味です。しかしですね、イエス様はすぐに振り向かないで答えもせずにどんどんどんどん道を進んで、ついにペテロの家までペテロの家にこうついてしまうわけです。でも彼らは目が見えないままついてくるわけです。諦めずに、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと何度も何度も叫びながらついてきた。イエス様は彼らを家の中で癒されますけれども、それについて詳しく見る前に、当時目の見えない人たちがどういうような社会的な扱いを受けていたかを、確認しておきたいと思います。中近東は、乾燥地帯ですから砂ぼこりが多い、それによって眼病を患う人が多かったと、また視力を失う人が多かったと言われています。で、彼らは生産活動に従事できませんから、文字通り乞食をして人から施しを受けなければ生きていけませんでした。しかしそれだけじゃなくて、彼らは神様から祝福を受けることができないものとして社会的に差別され、礼拝から排除されていたのです。どういうことかというと、これは実は立法ではないんです。立法にないおかしなルールがイスラエルの中にあった。それは紀元前約1000年にダビデの時代にできたものです。当時イスラエルの王となったダビデはエルサレムを攻略しようとしていました。ところがエルサレムは難攻不落の町で、当時そこにはエブス人っていうイスラエル人じゃない人たちが民族が住んでました。で、エブス人はダビデを侮辱して言うんです。お前はもう絶対ここに入ってくることはできない、お前が仮に入ってきたとしても目の見えないもの、足の不自由なものでもお前に対抗してお前をやっつけることはできる、お前はそれほど弱虫だというふうにこう言ったわけなんです。するとダビデはその言葉に激怒して、精鋭部隊を地下の水道を通らせてですね、そしてエルサレムに侵入させて、まず目の見えない人、足の不自由な人を虐殺させるという暴挙に出てしまうのです。戦うこともできない彼らを殺害したのはダビデの非常に大きな罪です。私は神様がダビデにね、ダビデがあなたのために神殿を建てたいと言ったけれども、あなたは多くの血を流したから神殿を建てちゃいけないと言われた、その一つの理由はここにあるんじゃないかと思うのです。それほどの大きな罪をダビデは犯してしまった。そしてしかもそれだけじゃなくて、それ以来ですね、目の見えない人、目の不自由な人、足の不自由な人は神殿に入ってはいけないという規則がイスラエルの中でできてしまった。これ立法にはそんなことは書いてない。神様が与えた立法ではなくて、ダビデの一時的な怒りによって、それから1000年間の間、目の不自由な人たち、足の不自由な人たちは、神様から呪われたものとして、礼拝できないという、そういう呪いの中に置かれてしまったのです。イエス様はこの呪いを砕かれるために来られたんです。神様の祝福を受けるべき人々が差別されて、呪われた存在として生きなければならなかった、そういうような縛りを、そういうような彼らを縛っていたものですね、イエス様は打ち砕いて彼らを癒し、彼らの運命を回復するために来られたのでした。この二人の人たちですね、目の不自由な人たちはイエス様が死人を蘇らせたという話を聞くんです。みんなが大騒ぎしてますよね。そこで聞いて、この方こそ自分たちの運命を回復なさる方だと信じた。それでその場で叫ぶんです。ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと彼らは叫んだ。しかしどういうわけか、イエス様は彼らをその場で癒すことをせずに、彼らを家の中で癒されました。それはイエス様の癒しの技が隠れているためだったと聖書は言うのです。単にですね、体を癒す祈祷師とか、霊能者として人々が自分を担ぎ上げて、そして騒ぎ立てることをイエス様はお嫌いになりました。またダビデ王家を復興するものとして政治的な運動が自分の周りで巻き起こることに対しても明確なノーを貫かれたのがイエス様だったのです。人の持っていない能力を持っている人、霊的な能力を持っている人はそれを人に 誇示して見びらかして自分の勢力範囲を広めようとします。しかしイエス様は病に苦しむ者たちや神の呪いのもとにあると言われている人々を癒し、その運命と存在を回復していかれましたけれども、そのことで自分の勢力範囲を広げようとすることを徹底的に否定なさったのです。どうしてか。それはイエス様の最終的な目標は自分が十字架にかかって全人類の罪の贖いを成し遂げるところにあったからです。自分の思いが実現する、そのような自分のこの世の国を作り上げることがイエス様の目的ではなかったからです。イエス様はその二人の盲人にですね、もう誰にも言うなと厳しくお命じになったと思います。誰にも言うなと厳しくお命じになった。そこにイエス様の十字架に向かう並々ならぬご決意が表されています。ではですね、イエス様はどういうふうにしてこの二人を癒されたか、聖書は何と言っているか。イエス様は二人にお尋ねになりました。私にそれができると信じるのかと。彼らは答えます。はい、主よと答えた。イエス様が彼らに求められたのは、はい、主よという言葉だけだったと聖書は言うのです。彼らはこの時点でイエス様の十字架の贖いの勝利を信じたでしょうか。あるいはイエス様の言葉に言いつけ通りに従うという約束をしたでしょうか。そうではありませんでした。彼らはイエス様に向かって、はい、主よと答えただけだったのです。皆さん、どういうふうに思われますか。でここで彼らがですね、さあどうでしょう、信じるかと言われて、さあどうでしょう、ちょっとやってみてくださいね、ちょっとやってみてください、目開いたら信じますというふうには彼は言わなかったし、もし彼がそういうふうに言ったとしたら、イエス様は彼らを癒されたでしょうか、どうだったでしょう。イエス様の信じるかという言葉は、私たちに信じることを優しめる力です。イエス様が信じるかとおっしゃったときに、私たちははい、しようと言わざるを得ない、そういう信仰をイエス様が私たちに与えてくださるのです。イエス様が私たちにご自分の全てでこう関わってくださる。信じる、イエス様が信じるかとおっしゃってくださるときには、イエス様は私たちにご自身の全てを向けてくださっているのです。その時に私たちは自分の命を注ごうとしておられるイエス様を経験します。ただはいしようということ以外のことは言えないような私たちかもしれないけれども、それをそのようにさせてくださるイエス様がいるのです。私たちは何も難しいことは分からなくていいのです。はいしようと応答させてくださる主がいるからです。先ほども言いましたけれども、彼らはイエス様が死人をよみがえらせたと、よみがえらせたという人の話を聞きました。で、この人たちは視力を失って生産の手段を失い、そして人としての尊厳を失い、神様との関係を失っていました。しかしそういった者たちの運命を回復する力がこの方にはあると彼らは思った。そして叫びながらついてきたのです。目が見えないままついてきた。転んだかもしれない。転んだと思います。つまずいたとも思う。だけど、彼らはついてきたのです。叫びながらついてきました。するとイエス様は、他の人に邪魔されないところで、癒しめられ、低められていた自分たちに、イエス様の全てで関わって、そして信じるか、と、イエス様は彼らに、問いかけてくださった。はい、しようと答えるしかないような命、そのような温かさで包んでくださる方がいたのです。このはい、しようという言葉、イエス様ご自身が彼らから引き出してくださった、そういうものだと私は思います。そしてイエス様は、あなた方が信じているように、あなた方が信じるようにと言って、弱くなった目に手を置いて癒してくださった。皆さん、イエス様との関係というのは難しいことではありません。私たちを満たしてくださる方が、信じるかと言ってくださる。 その時に、はいと、はい、主よと答えるだけで十分なのです。しかし、この癒しの技の後、イエス様は彼らを厳しく戒めて、誰にも語るなと言われる。で、その理由はさっき述べた通り、人々が自分を担ぎ上げて、イスラエルの王様としようとすること、あるいは、偉大な祈祷者として、イエス様を担ぎ上げることをイエス様は嫌われたわけです。十字架に向かっていかなければいけないというイエス様の道を塞ぐものをイエス様は全て排除していかれました。ところが彼らはイエス様の言うことを聞かないんですね。誰にも言うなって言われたのに言うんです。彼らはイエス様の命令に従わなかった。そこでですね、私はここで差し止まって考えてしまうんです。イエス様は彼らが自分の命令に従わないことを予測できなかったのかな。予測できたはずです。知っておられたはずです。せっかく癒してやったのに彼らは言うことを聞かないってことをイエス様は知ってるはずです。でもそういう場合に、ね、もう私だったらどう思うでしょうかね。やっぱりもう癒してやらなかった方がよかったとか思うんじゃないかと思うんです。ところがイエス様はそういうふうには思わなかった。イエス様は全てを知って、従わないことを前もって知った上で、彼らを癒された。それがイエス様だった。これが私たちの主なんだと聖書は言うのです。私は自分のこれまでの歩みを振り返ってこう思うんです。私もイエス様に癒されました。しかしその後どれだけイエス様に従わなかっただろうかと思うのです。数えることはできない。イエス様は私が高慢になってイエス様に従わなくなる、従わないことを知った上で私を癒してくださったのです。イエス様は私たちを癒してくださるときに、その後従うかどうかということを条件にお付けにならなかった。ただ弱っている者はあれにご自分の全てで関わって希望を与えて信じるかと問いかけてくださったのです。何も約束できないもの、何も知らないものがただはい、しようと言っただけで癒し、運命を回復し、存在の尊厳を回復してくださる。それが私たちのイエス様なのです。旧約聖書のイスラエルの歩みを見てもそうです。出エジプト記の中に、私は主あなたを癒すものであるという言葉があります。神様はイスラエルを何度も癒されました。何度も何度も癒されました。しかしその後彼らは何度も何度も神様を裏切るのです。裏切ることを知っていてなお癒し続ける主、これが私たちの神様です。もちろん私たちは神様の言うことを聞かず、自分の傲慢によって倒れることがあるでしょう。しかし神様は私たちを癒されるときに条件をお付けにならないのです。だから私たちは癒されたのです。だから私たちは今癒され、これからも癒され続けていくのです。倒れたものを引き上げ立ち上がらせてくださる方がおられるのです。イエス様はこの後、口の利けない人を癒されますけれども、イエス様の癒しの技の全てを見てパリサイ派の律法学者たちは言いました。あの男は悪霊の力で悪霊を追い出している、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言いました。パリサイ主義者というのは熱心な人たちだったんですね。非常に熱心な人たちだった。私は神様のために生きている、神様のために頑張っていると思っていた人たちでした。しかし彼らの熱心さは人の差別につながっていました。清いものと汚れたもの、祝福を受けるべきものと呪われるべきもの、それによって人間の価値を決めようとしていました。私たちは、いや私たちじゃない、私もそうかな、自分たちは清くなるために頑張ってるけども、頑張らない他の人たちは汚れているって言ったのがパリサイ主義者だった。そして、その頑張りのゆえに自分たちは祝福されているけれども、頑張らない他の人たちは呪われているというもの、それがパリサイ主義者だった。今もそうです。しかし 誰が自ら望んで汚れたものになりたいと思うでしょうか。誰が自ら望んで呪いを受けたいと思うでしょうか。みんな清いものとして清められて、祝福を受けるものとして神のこの尊厳に生きていきたいのです。イエス様はパリサイ主義者たちから差別されていた、そういう人たちの味方になって、彼らと共に歩み、彼らを癒し、彼らの尊厳を回復して神のことをしていかれました。彼らの中に喜びを満たされました。イエス様は本当に人を大切になさった。そのために最も低くなられました。彼らの痛みを背負われました。パリサイ人たちは言われた人たちよりも自分たちの考えを大切にしたのです。そしてイエス様に自分たちの生き方が否定されたと思い、イエス様に対する憎しみを募らせ、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出せるというようにまでなっていく。パリサイ主義とは自分の主義主張によって神とは何か、自分の主義主張によって愛とは何か、自分の主義主張によって神様の御心とは何かを決定しようとすることです。善悪の決定権を自分のものとし、自分を義とすることです。助けを必要とする弱った人たちを助けることよりも、自分の思いを、自分の義を大切にするもの、それをパリサイ主義者というのです。彼らはイエス様を理解しませんでした。そしてイエス様の愛の技を悪霊の頭によるものと抽象するのです。その悪意によってイエス様は十字架にかけられました。しかし皆さん、覚えていただきたいのです。イエス様はこのパリサイ主義者のためにも十字架にかけられたということ。そして私のためにも、あなたのためにも、イエス様は十字架にかかって血を流してくださったのです。イエス様はご自分を十字架にかける者たちのために祈られました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと。弱っている者の味方になって助けることよりも、信仰するんだったらこういうふうにしなきゃいけないんじゃないって言ってしまいそうな心って私たち一人一人持ってるかもしれないと思うのです。しかしそういうもののためにイエス様は十字架にかけられて、いや私たちのそのような罪がイエス様を十字架にかけたのです。マタイがイエス様の癒しの技の全体をまとめたその言葉というのは、その最後の言葉は何だったかというと、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているというパリサイ人の言葉でした。しかしこの彼らの非常にひどい言葉ですけれども、この言葉はイエス様の癒しの技を止めることができませんでした。またイエス様に従うことのできなかった、あるいはイエス様に従わなかった人たちの不従順は、彼らを癒し続けるイエス様の愛を止めることはできなかったんです。このことを私たちは本当に覚えたいと思います。今日私たちはこの箇所にどんなイエス様の姿を見たでしょうか。今私たちはどのようなイエス様の姿を見ているでしょうか。差別され、のけ者にされ、汚れた者と言われ、呪われている者と言われた、そういう病んだ者たちを圧倒的な命と愛で癒し、その運命と人生を回復しながら、全人類の罪を許すために十字架に向かってまっすぐに進んでいかれる救い主の姿がここにあります。すべての罪を覆い尽くし、すべてを包み込むイエス様の圧倒的な愛がここにあるのです。私たちは今日イエス様に何と申し上げるでしょうか。何と答えるでしょうか。難しいことは聖書の細かい律法のですね、今日勉強会でも言いましたけれども、その立法の細かいことは仮に分からなくてもいいのです。 またイエス様に対して私はこれをしますって約束しなくていいのです。もしここではいと言ったら後で何かしなきゃいけないんじゃないかなって思う必要もないのです。ただ信じるかというイエス様の言葉にはい主よと答えるものでありたい、答えたいと私たちは思います。いやイエス様は信じることができない私たちを助け、ご自分の愛を示して私たちを本当に包んでくださり、はい主よと答えることができるようにしてくださるでしょう。ご祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちがあなたに従わないことがあるということを本当によくよくご存知の上で、それでも私たちに手を置き、私たちの弱いところに見ておいてくださって癒してくださる方です。そのあなたも大きな愛があるから私たちは救われました。あなたが私たちを救われるときに、あなたは私たちを癒されるときに何の条件もお付けになりませんでした。そのあなたの大きな愛が私たちを救い、私たちを癒したのです。主様、感謝いたします。天のお父様、そのあなたの大きな愛をいつも本当に見上げながら生きることができるように導いてください。私たちには多くのことは分かりません。知っていることは少なくても、ただ天のお父様、あなたが信じるかと問いかけてくださるときに、はいしようと答えることができますように、私たちを導いてください、支えてください、いたしてください。天のお父様、どうぞ今日弱っているお一人お一人の上に何の条件をつけることもなくやってくださるあなたの愛が一人一人に注がれて、今日本当に癒してくださいますようにお願いいたします。一週間の歩みの中で多くの傷を受けたお一人お一人、あなたが帰りにいてください、癒してください。天のお父様、力をつけてください。その中で生きる力を、今週一週間に生きる力をあなたが注いでくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。